さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お届けしますのはハンスケと
戸籍です。
はい、ということで久しぶりに主のいないフォトスクランブルとなりました。はい、スノーさん機材トラブルだそうで、まだネット上に現れておりません。はい、間に合うかどうかという感じですが、間に合わなかったらこの二人のお届けということになります。小関さん、CP プラスはどうだったんですか？行けたの？
行けなかった
ですね。行けなかった。
結局、チップまでは手に入れたんですけど、ちょうど CP プラスやってる週末がずっ と、うん、と泊まり込みだのなんだので、
泊まり込みだ
出られなくて、物理的に休めなかったんで、
ああ、そうなんだ。
行けませんでした。
腰はどうなんですか？なんか、大変なことになっているみたいですが。
ああ、相変わらずですね。
ああ、そうなんだ。
ただまあ一応一番レフ持っても腰辛くないくらいにはなってきたんで、
ほう、
まあぼちぼちかなという感じですね。本当にねひどい時はカメラ持てなかったんですよ。
あ、そう。
カメラ持つともう首から下げらんない。
あ、はいはいはい。
とか肩から下げらんないとか。いや、そんぐらいひどかったんで。
腰はね、俺もやったので、
ちょっともう皆様お気をつけください。
そうそう、はい、やっぱ寒いからなのかね。
前にやった時も冬だったんで、やっぱり寒い時は気をつけないといけないですね。
なのかね。なんか僕も去年の寒い時期になり始めて、でまあプール行ったりとかしたのもあったのか、暖かくなってからは気にならず、で、ちょっと気を抜いていると寒くなった方がまたちょっと怪しいかもみたいなので、はい、やっぱ動いた方がいいみたいですよ。
そうですね。なんてもう少し痛みを落ち着いたら、うん、ちょっと腹筋周りはどうにかしないといかんなと。
うん。なんかね、やっぱりなるべく
持っております。
動くよ。ああ、そうか。小関さんも基本デスクワークなんだよね。
そうですね。で、特に最近は割ともう、1日10時間近辺とか座りっぱなしだったりするんで。
そら来るね。
やっぱり、コーン詰めてやってると来ますね、反動は。ドーンと。
はい。ということなので、まあ、デスクワークの人とかは十分気をつけて、たまには体を動かす時も作りましょうという感じでございますが、はい、まあ、その CP プラスもね、何回か回を重ねてご紹介してきましたが、まあ、いくつか気になったものとか、小関さんの方のやつはこれ CP プラス関連なのかな。
一応展示はあったんで新製品ですね、
ということなので、はい、まあ漏れたものみたいな感じになりますけども、いくつか気になったものを、いくつかお話をしながらご紹介したいと思います。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、まずね、私の方から言っちゃうかな。あのオリンパス見てこなかったんですよ。
あ、はい。
で、例の落下テストとかやってたのかどうか定かではないんですが、あ、そういえばコンパクト対なんて言ったらいいんだ、
頑丈系、
頑丈系コンパクト、はい、どうなっていくかなと思ってサイトを見てみたところ、やっぱり新しいのは出ていまして、TG2、
はい、
タフって書いてありますが、これまあ チラチラ見てたんですけど、まあよくはこれまでのシリーズ同様、防水、耐荷重、などといろいろと上がっておりまして、防水が15メートル、耐衝撃が 2.1メートル、耐荷重100キロ、耐低温、これメモの音が温度じゃなくて音になっちゃってるけど、寒い方マイナス10度みたいです。これ液晶が EL 有機 EL になってるのね。
オリンパスなんかここ何機種かそういうの出してきてますね、高級なやつとかで。
EL ってコントラストが高いんだったっけ。
色が割と鮮やかに出るのと、あとはピクセルの表現がちょっと細かい。ただ、うん、なんか色の出方と、あとは、
うん、
なんだ、角度によっての色変化が結構きついっていうのもあるみたいなんで、うん、一応一旦みたいですね。結構色、ただ表示質自体は結構色鮮やかに出るんで。
鮮やかに綺麗に見えるみたいな感じなのかな。
そうですね。
でもなんかあれ、UKL って出てきた年はいろいろとそのマイナス面もいろいろ言われてて、寿命が短いとか、
うん、寿命が短いって言われてます ね。だいぶ改善されてるんだとは思いますけれど、
うん、
あとは電気食わないのかな。
あ、
それが大きいかもしれない。
メリットになってくるのか。まあ寿命が短いっつってもね、1年2年持てばある意味、僕は反対なんだけど、まあ、この手のデジカメってもう1年2年ってことはないにしても数年使ってるとそろそろ新しいのみたいになってきちゃうだろうからね、あんまり長くなくてもいいのかなっていう気もしますが、あと気になったのが、まあ、2.0 明るいレンズが、
そうですね、これ前の TG1 からレンズが明るくなってて、
うん、
でテレ側も明るいんでなかったかな、
うん、
そこそこ。
これ透視、透視じゃなかったっけ。
透視じゃないです。
透視じゃないのか、うん、あ、2.0 からテレ側が 4.9 だ。
あ、じゃあそんなでもなかったな、
うん、まあ、2.0
ただ開放で、うん、そうですね、ワイド側でも 2.0 使えると、
うん、
特に水中なんかで、
うん、まあ、
結構無理聞くんで、
うん、サイトなんかではそういったところかな、水中で速いシャッタースピードが切れるみたいな、そこは今回売りみたいですけどね。これ1の時から明るいの使ってたの？
レンズユニット自体はそうですね。
あ、本当だ。1も 2.0 なんだ。
同じなんじゃないかな。
ど
こねかな。
なるほどね。で、まあ GPS、これもだから1の時もそうだったの？こんな話を。GPS。この GPS がさ、自分の使ってる中でってあんまり、はい、iPhone ぐらいしかないので、あまり気にできていなかったんですが、この TG2 のサイトの方を見ると結構あれなのね、気圧とか水圧とかも記録されるのね。
ああ、なんか最近そういうの出てきてますね。
もう水中で撮れるっていうところからするとね、どれぐらいの水深でとかっていう目安になるのかもしれませんが、
見えるのかな、水中で読み取りできるんだろうか。
気圧水圧ってなってるからね、水深とかそこから分かったりするんじゃないの、よく分かりませんが、まあ、そんなのも記録されるのと、あとランドマークが出てくるみたいね。
ああ、なんかそうですね、ランドマーク情報だけなら比較的容量食わないから、
うん、カメラの中にデータとして持ってるの、ね、
持ってるんでしょう。
そうなのか。そうかね、これ撮影モードのところに出てるもんな、すごいね。
そうですね、
うん、ウェブサイトの方で見ると100 80以上の国と地域で63万件の以上のランドマーク登録。
多いんだか少ないんだか。
めちゃ微妙だね。確かに。
70万件って。
180以上の国でだからね、単純に割っちゃうととかって考えるとどうなんだろうって気もしますが、あとこのロゴも搭載されてるって、
うん、結構これは最近のその GPS もののデジカメは
ついてんの？
ついてるやつ増えましたね。
へー、これ意外にいいかなとか思ってね。カメラでは、まあさっきも言いましたけど、iPhone くらいしかついてないのであれなんですけど、運動した時とかに歩いてログ撮ったりしてるんですよ。で、それが結構便利がいいなと。まあ、ここ歩いたとかいうだけのことなんだけど、それにその撮影したのが、マップ上にペンペンペンと貼られていくっていうのは、後で整理したりするとき便利なのかなと思って見てたんですけどね。
そうですね。
単純にその GPS 情報が入って、あ、まあ、でもあれか。Mac なんか使うとマップにばらまかれたりするのか。
なんだっけ、ピカサとか。もうそう。あとは iPhone でも多分そうですけど、でも放り込めばそのまま、住宅読んで、ここの写真みたいな感じで。
その場合だと写真の位置だけなんだよね。自分が歩いた、
あ、そうですね。
軌跡っていうのは残らないんだよね。
はい。
うん。この軌跡が残るのは面白いなと思ったんですけどな。これだからなんか、メインの一眼と、こういうログ撮れるのとで、合わせて使ったらいいのかね。
ログ記録でどんぐらい電池持つんですかね。
あ、やっぱ電池食うの？
いや、食うと思いますよ。ずっと即位。掴みっぱなしになるから。
あ、そうか。
うん。
うーん、
で、iPhone とかでアプリケーション使ってログ取ろうとすると、もりもり減ってきますもんね、電池。
あ、確かに。だから結構、まあ、まあ、そんなにあれだけど、でもやっぱ半分以上ないと1時間以上歩くときは、ちょっと心配になるから充電したりとかっていう風にするぐらいなので、確かにバッテリーは食うのか。そう考えるとちょっと微妙。一日こういう記録取りたいときしたらなんかどっかひたすら歩いてとかになるだろうから、一日持つぐらい、撮影する分も含めて一日ぐらい持っておかないと困るよね。
そうですね。
うん。まあでもなんかこういうものもやっぱついてきてるんだって、なんかあんまりこうなんていうんだろう、まあプラスアルファカメラとしてっていうところから考えると、まあ、プラスアルファな要素なわけじゃないですか。でも結構なんか最近こういったのも要素がいいかもっていうふうに思い始めている自分がいたりするんですけども、あとは240コマ、秒240コマのハイスピードムービー。
おー、はい。
カシオさんがね、最初の頃、あれしてましたが、だいぶいろんなカメラ乗ってきましたね、ここら
辺
ね。
そうですね。
うん。これもどうなんかな、まあそんなに使う機会もないかなっていう気がするんだけど、まあついてるなら使ってみたいなっていう感じの機能なのと、これちょっとさっき見た時に気がつかなかったんだけど、オリンパスの名前であれなんだね、 SDHC カード、無線 LAN 搭載、
はい、
フラッシュエアっていう名前になってて、あ、オリンパスの名前でやってるんだと思ったんだけど、このサイトのトップ行くと iFi のロゴとか入ってんだよね。
無線 LAN 関連関係の一応だから動作確認取ってる。
ああ、いや、じゃあやっぱり iFi もできるけど、このオリンパスも、
まあ大体どれか対応してれば他のやつもなんとなく使えるっていう、うん、
ていうかオリンパス自体もやってんだね。
はい、もう結構前から SD になってますので、オリンパスのコンパクトデジカメも、
ああ、そうなんだ。え、あの、オリンパスって、なんだっけ、かまぼこ型のなんか、形のやつってなんて言うんだっけ、あれ。俺のカメラ。
あれでも、XD がしばらく使われてて、もう多分ハンセさん買ってるやつあたりからはもうマイクロ SD とか普通に使えるようになってたんじゃないかな。
いや、俺の XD だ。
あら。
あ、そう言われたら、そうなんだ。XD じゃなくなってんだ。
そうですね。
これ、XD じゃなくなって久しいね、もう。
もう結構経ちます、ね。
そうなんだ。
富士ももう、SD ですし。
ああ、そう。この XD はじゃあ、なくなっていくの。
そうですね。
なんかやめてほしいよね。なんかいろんなメディア出しといて。ソニーもだってあれやめちゃったでしょ。
メモリースティックはでもまあゲームとかでまで生きてますからあの辺は。
もうね、まあまあこれにしか使わないからいいっちゃいいんですけど、どうせ負けるんだからみたいなのはどっかで早いうちにあれしてほしかったよな。まあこんなことになっていますということで出てきておりましたオリンパス。あとね気になったのがキヤノンから、
はい、
iPad 用の EF レンズのカタログが出たよということで、
はい、
なんかちょっと面白そうだったのでダウンロードしてこの収録までにやりしようと思ったんだけど、なんか調子が悪くてですね。
あら、まだ見てませんか。じゃあ、
あ、見た？
いや、まだですけど、なんか話題だけ拾ってて、
うん、
でも別に EF レンズ詳しくなってもなぁ。
そうだよね。そうだよね。そうだよね。
うちあんまり使えるもんないんで。
ああ、やっぱりダメだ。動機が間に合ってないな。いやーと思ってね、まあ次ぐらいにはちょっと使ってみようかなとは思うんですが、まあでもこれどう、まあこういう紙媒体じゃなくて、こういう風なものになってくれるのは非常に、ありがたいっちゃありがたいんですけど。
ああ、でも増えてくるんじゃないかな。
うん、
で、あとは、なんだっけ。でももうアップストアとか見てると、うん、ノラカタログっていうんですかね。
うんうんうん。
なんかそういう自分でこんカタログとかなんかあのカメラの使いこなしアプリみたいなやつとか、うん、
はいはいはい、
出てるのありますよね。
うん、だこれをインストールするのに探した時に EF レンズって検索したらこれに似たようなのが公式じゃないやつがもうすでにいくつか出てたりするみたいですね、はい、なのでまあそういうものを見比べてみるのも面白いかなと思ってはいるんですが、まあでもなんかこれが独立したアプリで乱立されてくるのもちょっとどうなのかなっていう気がして、まあ前の電子書籍の話じゃないけど、もうカタログがもう PDF みたいななんか決まったフォーマットでね、
うん、
配布するような、
まあ、そのうちなんかに収束していくとは思いますけど、
うん、
今まだ企画が乱立したりとか
過渡期っている
状態なので、
しばらくはまあ
ドタバタしてるんじゃないでしょうか。
なのかな。なんかもう PDF、 まあでも PDF では配布はあるものもあるのか。
うん、取扱説明書はもうだいたい PDF で入りますしね。
うんうんうん、
まあ、あとはカタログの PDF もあるか。
うん、あるにはあるね。
まあ、あとはそこにインタラクティブ要素がつくかつかないかぐらいの差で、
うん、あとはさ、なんかその一つのアプリを落としとくと各メーカーの各カタログとか、カテゴリーごとにデジカメとか家電とかさ細かく分かれてて、まあそのアプリ一本で決まった形で、
なんかそれどっか の、 情報系のサイトでやりそうですね、そういうの。
なんかそれやってほしいな。なんか、まあ、気になるやつをいちいちダウンロードして、その、まあ、PDF フォーマットだとね、見る、あれを自分でこう、選択して入れておかないといけなかったりするから、もう単純にそのアプリ側から、例えばカメラの 今発売されているカタログ全部ダウンロードしてとか、なんかそんな感じのことができるようになるといいのになっていうね、なんか自炊すりゃ同じようなことができそうな気もするんですが、それはそれで手間だったりするので、まあ、こんなものも出てきていますと、
はい、
ということでございます。ちょっとこれ使ってみたらまた、まあ、これ若干ムービーみたいなのも入ってたりするみたいなことも書いてあったので、どんな感じで見れるのかつっても、レンズってそんなに頻繁に買うもんじゃないからどうなんだろうっていう気もするん
ですね。いやでも見るのが楽しい人とかいますからね。あ、
まあ、楽しそうっちゃ楽しそうだけど、まだいくつか気になるレンズはあるので、でもなんか買っちゃったらさ、もういらないかなっていう気もするしみたいなね。
はい、
まあでもそんなにいっぱい買えるものでもないから、こういうものが、ツールとして成立するのかもしれないですけどね、まあ、今後こういったものがどういった形で配布されてくるのかっていうのもちょっと楽しみではあります。で、小関さんの方から2つ、
はい、タフ系のデジカメはペンタックスからも出ていてですね、というかこの間のちょっと修理関係でフォーラムに行く用事がありまして、
うん、
それでチラチラと拾ってきたんですけど、
うんうん、
いつだったかな、結構ね防水デジカメ自体は古いんですよ、
うんうんうん、
でここ数モデルぐらいはオリンパスと真っ向勝負みたいな感じで着けているやつがありまして、
うん、
でそれもこの春にモデルチェンジして、
うん、
WG3 というのが出ます、
うん、
なんかねどっかで見たような、
うん、
こうスペックがっていう感じで、
そうだね、
レンズユニットもそのオリンパスと多分これ同じやつ使ってんじゃねえかなって思うんですけど、
2.0
で光学手ブレ補正ついた、あでも光学じゃないのか、こっちはセンサーシフトだから、
うん、
で25から100 4倍ズーム、
うん、
防水ついて体色2メーターで、
うん、
という感じで、GPS までついていると、
うんうんうん、
なんかねカラビナとかついていて、
うん、
あんまりデジカメっぽくないんですよみたいな。もう
デザインが特徴的な感じだね。
そうですね、昔あのノキアの携帯電話にこんなのが
あ
ったんですけど、
はいはいはい、あ、うん、でも、うん、好みは分かれるかもしれないけど、なんかこうオリンパスのだともうこれまであったものというか、いかにもデジカメっていう感じのデザインだから、こっちの方が面白いかな。オリンパスもかっこいいっちゃかっこいいんだけどね。
で、うん、こっちは GPS 付きと GPS なし、
あ、選べるんだ、
2種類出ていて、
うん、
でちょっとお値段が安くなったりとかしてんですけど、
ほうほうほう、
基本的な性能というか仕様はだいたい一緒。ただ今回はちょっと GPS 付きの方にいろいろとおまけが増えていて、正面側にちっちゃい液晶ディスプレイがついて、
うんうん、
で時計だとか気圧計、
うん、
常時表示される、
うん、
っていうのと、
うん、
あとチリっていうワイヤレス充電の企画があって、
なんて、
QI って書いてチーって読ませる。
へぇ、
置くだけ充電。
はいはいはいはい。
できるっていう。
うん。
のが、GPS 付きのやつがついてくる。
へぇ、
ので、つまりどういうことができるかっていうと、うん、カードも Wi-Fi みたいなカード入れとくと、
うん、
蓋を開ける必要が全然ない。
あ、なるほどね。
で、カードも抜く必要ないし、
うんうん、
充電も置きっぱなしでできる。
うんうん。何これ、置くだけで、同期もできるの？
同期はできないです。まあ、充電だけ。
Wi-Fi でってことか。
だから Wi-Fi 入れとけば勝手に転送されて、勝手に容量いっぱいになると消えていく。
あ、そこそこそこ。
設定できるから。
うんうんうん、
で、防水デジカメって、蓋開けるというか、蓋近辺がウィークポイントになるんで、
うんうんうん、
そもそも開けなきゃいいじゃんっていう。
うんうんうん、
姿勢になってるのは面白いなと思いました。
なるほどね。
もともとなんかあのレンズ周りに LED ついてたりして、
うん、
あの接写時にリングライトがつくとか、
うん、
面白仕掛けはいろいろついていて、
うん、この LED は結構ねいろんなカメラついてるけど大抵一灯だもんね。これリング状に6灯ついてるっていうこの作りは面白いな
ですね、
うん、
このリングライト自体は結構前から乗っかってて、
うん、
まあ割と評判は良かったみたいですね。
へ
え、今度のやつでこの明るいレンズが乗っかったんで、
うん、
まあ割と日常どこでも使えますみたいな感じだったんでよろしいんじゃないかなと思いながらいじくってました。
うんうん、これはちょっと面白いな。
うん、あの基本のスペック自体はオリンパスとほぼ被るので、
うん、
見た目とメニュー周りの作りの好みで選んでしまっていいんではないかと思います。
うんうん、まあそんな感じだね。いやでもこの中ちょっとまあ奇抜っていうほどまあそんなに奇抜っていうことでもないけどね、ちょっと特徴的なこの外観好みが分かれそうな気がしますが、
はい、
あでもこのカラビナ付きいいかもな。
バイク乗りの友人とかはかけっぱなしですごいラフに使ってるみたいですね。
そうだよね、なんかあちこちぶつけても耐食性がこんだけあればなんとかなりそうな気もするしね。
はい、
うん、これはいいかもしれないな。まあこういうなんていうの頑丈ものだったらいっそのことこういう風にしちゃえっていう感じな気が、この割り切り感というかね、こういう遊び心というかそういう意味ではこっちのペンタックスの方に、
本体紫とかオレンジとかなかなかねないっすもんね。
これは何 GPS は紫と緑しかないのかね。
本当はこのオレンジ色いいなって思うんですけど、オレンジ色には GPS がつかない
の。この色とこの GPS ありなしはこの組み合わせしかないってことなの
みたいなんですよ。
そうなんだ。
だからGPS 付きいいなって思うと、うん、この国防色か紫かどっちかっていう、
あなんか自衛隊かエヴァンゲリオンかみたいな。
そうなんですよね。
まあでもなんかちょっとこれは面白いね。なんかそのとんがった感じがして、
あの多分店頭にこう防水物として同じような並べられ方すると思うんで、
うんうんうん、その時にはこれ身につくだろうねきっとね。
はい、
なるほど、はいはい、ということでスノーさんが間に合ったので、
はい、
登場です。
お待たせしました。
お疲れ様です。
はい、はい、
大丈夫なんですか。
はい、本当なんか一瞬っていうか今日一日中なんだっけムンクの叫ぶ人じゃないけどあんな感じの顔してたと思います。
一日だったの。
もう今日の昼ぐらいにおかしくなってもう今やっと5分ほど前に完全復活したらしいので。
そうなんだ。
ほぼ12時間ずっとパソコンの前に座ってました。
いや冒頭で座りっぱなしだと腰をおかしくするって話をしていたので。
あそうですか。
体を動かして
気をつけます。
腰を痛めないようにしてください。はい、ということで今週最後の気になる商品が、ペンタックスの MX1 でいいんですかこれ。
はい、高級コンパクト
を
初めて出してきました。初めてってことはねえんだよな、
うん、
一応前もこういうちょっとクラシカルなやつ出してたんで、
うん、
久しぶりに出してきたという方が正しいかな。
うんうん、
海外では発売されていて、
うん、
日本では、どうするかちょっと不明な状態。
あ、まだ見てない
の。CP プラスには持ち込みをして、うん、なんかマーケティング調査をしていた。
お
ということらしいんですが、
うん、
修理に行ったフォーラムに、 の片隅にポツンって置いてあって、
へ、
触れますかって聞いたら触れますって言うんで、うちょっといじくっていきました。
へ、どんなんですか。
ですね、特徴としては今の高級コンパクトのトレンド一通り押さえてて、
うん、
ちょい大きめのセンサーがついて、1.8 から 2.5 の明るいズームレンズがついてて、
固定？
ズームですね。
ああ、ごめん、固定っていうのは着脱できないタイプ。
あ、そうです、レンズは固定。
うん。
パワーショットでいうところの G の、
はいはいはいはい、
系統ですね。で、跳ね上げ、バリアングルじゃなくて跳ね上げの位置表がついてる、
うん、は
い、であとはちょっとクラシカルなデザイン、
はい、
で天分間部と底部は、真鍮を使って塗り
はい、はい、
なので使い倒すと剥げてくるっていう。
あ、塗りなの。
塗りみたいです。
かなり昔な感じですね。
ねえ、その昔出てたペンタックスの MXM っていうシリーズが出てて、うん、そいつのロゴをちょっと使ってみましたって言って MX1 っていう名前にしてんですけど、いや、本当にね、応援の時にあんだけ罵倒して、まさかペンタックスやらないだろうと思ったら本当に出してきて、なんかすごい納得いかないんですけど、こう、触ってたらやっぱこれどうですかって言って、こうフォーラムの人に聞かれて、意見聞かれて、このロゴ以外は全部いいんですけどねっていう話をしたんですよ。なんかもう、パーマセルでぐるぐる巻きにしていいんだったら使うみたいな。実際ね、その、ダイヤル周りだけなんかちょっとプラスチックな感じなんですけど、軍艦と底とあとグリップ周りの、革張りっぽい仕上げだとか、そこら辺はすごいちゃんとしてるし、両吊りでぶら下げることはできるし、動作もまあそこそこキビキビしてるし、あんまりね、言うことないんですよ。すごいよくできてる。だから気に食わないのは、その、クラシカル演出がちょっと過剰なところと、ロゴっていう。あとね、ちょっと本体が大きいんですね。
あ、大きいの？
見た目、あんまちっちゃそうに見えるんですけど、
うん、見える、
実際手に取ってみると、ちょっと折ってくる感じ。
へ
ぇ、本当にニコンのクールピックスの大きいやつとか、うん、パワーショットの大きいやつと、あんまり重量とか変わんないんですよ。なので、そのずしっとくる感じが、いいのか悪いのか、ちょっと、迷うところではありましたね。
なるほどね。
これズームレンズの繰り出しってどうやってあるんですか。
まあ、これも完全に電動。
あ、電動なん
ですね。普通のコンパクトデジカメと一緒。
あ、そうなんだ。あ、そう。
電源オンでもここある程度出てきちゃうってやつ。
あれじゃなかった。キャップはないのかな。キャップ。キャップは一応あるのか。
そこって、
そこってな、どうなってんだ、これ閉じたやつって。あ、そこまで気にしなか
った。ああ。ここには写真は、
出てるやつしかないね。
あ、出てるやつしかないですね。
うん。
まあ、シャッターは内蔵のやつなのかな。なんかこれで。
なんかこの間撮ってた気がしたけど。
あ、レンズキャップを？
あ、レンズキャップ用意必要ですね。
あ、そうですか。
そのまま引っ込んで終わりなんで。
なんか、ここまで行ったんだったら、こう、ズームも手動がいいなとか思ったんだけど、まあ、しょうがない。
あとはなんかね、こう、ちょっと共同周り、なんか妙にテカテカしてる感じがあって、そこだけなんか取ってつけたみたいな。
そうですね。これ
なんか写真でもそんな感じはする、ね。
そんな感じするから。
雰囲気があるんで。
うん、
もうちょっとなんかできねえかなとか思いながら。
うん。
でもまあ多分使うと普通に便利だ。便利な感じはする。
うん。
で、まあ悪くないなとか思いながら見てました。
なんか左側面の、左側面って言ったらいいのかな、あの写真を見るとなんかカパってラブと開けそうな感じが、
ああレバーね、
フィルムがとかいう感じが
する。あの両サイド六角に切ってるのとかはもう完全に昔の一眼レフを意識してますよね。
うん、
なべつ、まあそこまでしなくてもいいんだろうけど今の流行り物を入れるとみんなこうなっちゃうのかな。
うん、
液晶の映りってどうですか、この背面モニター。
あんまり違和感なかったですね。ですね、角度調整できるから、
うん、
上下方向には、
うんうん、
あんまり視野角でどうこうっていうのもないです。
あ、そうですか。
ウエストレベルで撮るときはもう液晶完全に起こせますんで、
うん、完全に上向くのこれ
90度。
あのそうです、あのなんだって90度と、あと反対側、はい、下向きにほんのちょっと何十度か角度をつけたい、
はい、ほうほう
ですね。
うーん、
だ横ができないだけで、
うんうん、
上下方向は普通に見える。
あ、じゃあハイアングルの時も多少は見えるの。
そうですね。
ああ、
それあの手前に一回引き出してから下を跳ね上げるっていう動作するのかな。
ほうほうほう、うん、そうなんだ、なんか上、なんかローアングルの時のあれはあるけど逆向きがっていうのが意外にないような気がして、まあハイアングルの時にこう見えるといいなっていうのがあるんだよね。
もうそうですね。
いやーでもなんだろうね、この
なんかね、下校の合併効果で、
はい、
下校が昔ちょっとズーム、明るいズームがついた便利機みたいなの出してたから、
うん、
それを今もう一回統合効果で出そうとして、まあついでに今クラシカルなやつ流行りだからやってみようかなみたいな、
うん、
そういう感じの印象を受けたんですけど、
うん、
でまあ出るかどうかは不明ということです、
はい、
一応海外では売ってるから、まああのなんだ海外通販とかで、
うん、まあまあ買える、
買えると、
うん、まあでもフォーラムに置いてあって店頭で触らしてるんだったら出てくるんじゃないですか。
うーん、ちょっと仕様調整するかもみたいな、
うん、
そういうニュアンスでしたね。
うん、まあ多少ねあれはあるかもしれないですけど、
でちなみに今海外でと、500ドル弱ぐらいの値段がついてて、
うんうんうん、
今のいわゆる高級コンパクトぐらいの値段、
うん、
来るそうです。
いやこれでもさ、この高級コンパクトのラインってその見た目以外ってやっぱりレンズが明るかったりするから高くなってくるの？
あとは部品の仕上げでやっぱり一番食われるんじゃないかとは思いますけどね。
作りの部分
で。あとはセンサーサイズか。
ああ。
少しだけ大きくなるんで。
うん、まあどうかね。実用というよりは持ってることの楽しさっていう。
っていう感じなんだろうね。
まあみんなそうですよね。
うん、
有効なものは。
あのまあ持ってずっしり、ずっしりっていうか、あの真鍮のあのひんやりした感じとか、
うん、
そういうのだけが来るんで、うん、なんか面白いは面白い。ただ面白いけど別にそこまでせんでもいいよねとか、別にマグネシウムでくくっちゃってもいいんじゃねえのみたいなとか、
うん、
まあいろいろ思わんではなかったです、
うん、
まあね、こういうなんか単純にこういうデザインで今のカメラこれ側かぶせただけでもいいような気がしなくもなったけど
まあレンズの素性は良さそうでしたね、
うん、
見た感じでは。
まあそうね、中身がいいに越したことはないんだけどねっていう感じがするけど、なんかこうコンパクトで高いってデジカメでどうなんていう感じがするんだけどな。
ああ、うちで今使ってる松下の うん、コンパクトカメラありますけど、
うん、
レンズ明るいのは七難隠すんで、
うん、
割と何でも撮れるんですよね、
うん、
他のいわゆるなんだ普及レンジと違うのは、うん、テレ側にしても大体明るい
ので、ああなるほど、
うん、気軽にズームできる、
うん
うん、テレ側で寄っても 2.5 とか、
うん、
2. いくつとかだったりするのが多いですから、
うんうん、
そうするとね、無理やりワイドターンを使わないでもらうって思えるんで、
うん、
結構便利ですね。
うん、
ねこういうのに無線 LAN のカードつけっぱなしにしといて、
うん、
で適当にこう電話とかに転送をかけておくとか、
うんうん、
そういう使い方するには、うん、で一応電話よりはよく映ると。
なるほどね、
うんで。このクラスになると、この気になると普通に A3 伸びとか、
うん、
引き伸ばししてもそんなに A 崩れないんで、
うんうん、
なんか一眼レフ持つほど元気はないんだけど、なんとなくカメラ持っておきたいなっていう、今のちょうど私の腰の状況でしょうみたいな状況においては、大変重宝します。
なるほどね。まあ確かにその一眼じゃなくてっていうのはあるんだけどね。でもこれを持ってそれが満足できるのかっていうと、ちょっと微妙な気がしなくもないんだな。
確実に違うのはその速さと明るさ。でしょうね。
なるほどね。うん。まあ、そうか、そこら辺が、使い方、その、明るくて、まあ、何でも撮れたりすると、撮ってて気持ちよかったりしたら、満足できるのかもしれないけどね。この液晶で撮るっていうのがどうなんだろうな。まあこれ発売されるとちょっと面白いかもしれないですね。ちょっと店頭で見てみたい気がしますが、今そのフォーラム行ったら常時見れるような感じだったんですか、たまたまだったの。
ああもうずっと多分置いてるんだと思いますね、うん、
まあちょっと気になる
かな。しばらくはやってると思うんで、あの新宿に行った際は、
うんうん、
試してみるといいかもしれません。
そうですね、ちょっと気になる方はチェックしてみてくださいと、
はい、
ということでございました。ちょっとここのとこ、この CP プラス絡み&このあたりちょっと気になる製品シリーズ続いたので、また次回からちょっと中身を変えてお届けできればというふうに考えております。
はい、
ということですので来週もお楽しみにしてください。ということで今週お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノート
小関でした。
ではまた来週。